今日はね、1月13日ということでね、成人式ですよ。月曜日の祝日でね、成人式ってことで、まあ、めでたいですね。新成人の方、ね、おめでとうございますと。まあ、いるでしょ。リスナーの中でもね、20歳になりましたよ、なんていう人もさ。いや、めでたいことだなってね、思いますけどもね。まあ、私もね、今、39歳ですけどもね、19年前は、ね、20歳だったわけですよ。ね、成人式があったわけなんだけどもさ、ね、あれから、ほんと19年経っちゃってさ、で、ツイッターでね、なんかこんなのが回ってたからさ、ちょっと書いたんだけど、ハッシュタグでさ、20歳の自分に言っても信じないことっていうのがね、ハッシュタグでなんか、ちょっと話題になってて。今見ると、56,305 件のツイートがありますって、来てるわけ。ちょっと俺も乗ってみようかなと思ってさ、書いたわけなんだけど。20歳の自分に言っても信じないことつって、俺が書いたことが。相変わらず、生きづらい人生歩んでるぞつって、書きましたけどもね。いやー、生きづらい。おじさんになっても変わらずだよっていうね、ことよ。二十歳の頃も俺日記書いてたからさ、ずっとね、あれ二十歳の頃の日記あるよね。童貞ネットの掲示板じゃなくて童貞ネットのホームページね、見てもらうと、そこにね、日記っていうあのメニューがね、あるんだけど、カテゴリーっていうかね、日記見てもらうと多分あると思うんだよね。2000年、ちょっと見てみようか。童貞のホームページもあります。理由がね、あって、日記の2000年ってのがあるから。だから、2000年の1月はでもないのか。2001年の1月もないのか。ちょうどこの辺抜けてるね。悲しいかな。ね、でもまあまあ、20歳ぐらいのさ、日記は残ってるんだけど。まあ書いてることは変わんないのよ。ラジオで喋ってることとあんまり。生きづれえなーっつって。結構言ってたりする。でもさすがに俺も、10年、20年経ったら、その生きづらさっていうのは解消されてると思ってるわけよ。ね、やっぱし、まあ、生きていく上でさ、少しずつね、そういうのは解消されていくものじゃない、普通さ。だから、何かしら、適職をね、見つけたりとかさ、まあもちろん、ね、二十歳の時はさ、夢と希望に溢れてるからさ、まあ彼女ができたりとか、結婚したりとか、そういうことも思ってたでしょ。全然だよね。彼女いたのなんて、ね、何年前だっていうね、もう10年以上前じゃねえかっていうね、話だし。で、仕事は相変わらず、ね、適職かっていうと、いや、なんか毎日辛いっすみたいななっちゃってさ、だ結局さ変わらんよ。二十歳の頃感じていたちょっとモヤモヤしていた気持ちっていうのが19年経っても変わってないぞっていうね、だ絶望だよね。二十歳の頃のね、俺にそんなこと伝えたらね、そうなのかって、これが俺が今まで生きてきた時間と同じぐらいの時間続くのかみたいな。で、39になった自分がそれだったら、この先もそうだろみたいな。じゃあ死ぬまでそれかつって。絶望みたいな。なると思うんで、そのね、良くないスパイラルをね、今年、なんとかね、できるようにね、私頑張っていきたいと思いますからね。まあ、そんなわけで、ちょっと、この1年でね、なんとか、来年のね、2021年の1月のね、成人式の時には、まあ、20年前の自分に対してね、なんとかなったぞって、39の時はダメだったけど、40になった時、ね、なんとかなったから、ね、安心しろよって言ってあげられるようにね、この1年頑張っていきたいと。そんなね、気持ちを胸に、今日はね、2時間程度ね、ラジオこれからやっていきたいと思いますからね。よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。 それでは今日もやっていきたいと思います。パル内藤の童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、いやー、成人式だったんですけどもね、今、成人式がね、の13日がね、終わって3分ぐらい経ってます。なぜかというと、前説をですね、2時間やってしまいまして、10時、ちょっと前ぐらいからかな、埋設をしていて、2時間やってね、このラジオさっきね、話し始めたのが、23時58分ぐらいでございました。なんでね、もうすでに2時間喋ってる状況でね、ここから2時間喋っていこうというね、まあ無謀なことをしておりますけどもね、良くないんだよね。埋設を長くやってしまった時の本編は、これはね、うまくいかないことが多いなっていうね、ちょっと体感があるんですけどもね。さらにね、そこに上乗せして、今日夕方にね、オナニーしちゃったんだよね。ダメなんだよ。オナニーもダメなの、禁止なの。ラジオの前の日、ね、以降は、オナニーしちゃいけないの。二日前までしかオナニーしちゃいけないって決めてんの。これも、やはりそのなんか、バイタリティというかね、やる気というか、ギラギラしたものっていうのが、オナニーすることによってね、なくなっちゃうのよ。だから、喋りたい欲とか、みんなになんか伝えたい欲とかっていうのも、精子と一緒に出ちゃうんだよね。なぜか知らんけど。だから、決まってたよ。決まりなの、やっぱりね。だから、ラジオやる前は、ね、オナニーしちゃいけない。で、前説は、30分以上しちゃいけないっていうのが一応俺の中で決まってた。それをね、ちゃんと制御することによって本編がある程度面白くできるよっていうのを導き出したわけよ。長いね、年月かけて。今日ダブルで破っちゃってっからね。まあそれもね、今日俺がお休みだったの、仕事。いつもさ、日曜日休みもらってるんだけど、まあ、たまたまね、ちょっと日曜日、仕事忙しくて、ちょっと日曜日出てもらえないって話になって、わかりました、つって。で、その代わり、次の日の月曜日は休みにね、しますんでって言われて。あ、わかりました、大丈夫ですと。特にね、私、予定ないからさ。ね、予定ないのも悲しいもんですけどもね、もうちょっと予定、なんか入っててもいいんじゃないって思いますけど、まあ、なんもなかったから、ね。心よく了承して。で、今日はお休みでしたんでね。まあ、無駄にね、ちょっと元気だったのかわかりませんけどもね、前説をね、2時間やってしまいまして。結局ね、もう始める時間が、かなり残業してきて始める時間と変わんねえじゃねえかと。で、そんな感じになっちゃいましたけどもね。まあまあ、ここから2時間程度やっていきたいと思いますんでね。終わるのはね、2時です。2時なので、まあ、生放送ね、聞いてくれてる方にとってはね、結構しんどいね、2時間になるかもしれませんけどもね。まあ、そんな方はもうちょっとね、ここで切ってもらってね、ポッドキャストでね、聞いてもらうっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますんでね。ぜひぜひ、まあ、最後までね、なんとか頑張って、どういう形でもね、結構でございますんでね、聞いてもらえると嬉しいなという感じでございます。で、今日はですね、ちょっとお便り、欲しいなと思って、まあ、だからこの時間でお便りくれってのは無謀な話なんですけど、まあ、ただね、言うのはただなんでね、ちょっと言っときますけど、ちょっと聞きたいことがあって、ぜひ答えてもらえるんであればね、ちょっと教えてもらいたいというところなんだけど、何を聞きたいかね、それがですね、2つあります。1つが、仕事としてね、得意なことってみんな何なのかなっていう ことを聞きたくて、今週聞かれたのよ、ちょっと職場で。パル内藤さん、ね、ま、いつものね、メンバーじゃなくて、ちょっと違う、少しお偉いさんにね、聞かれたんだけど、ね、はじめましてのお偉いさんだったんだけど。パル内藤くん、君は、ぶっちゃけ何が得意なのって言われて。普通に純粋にね、嫌味とかじゃなくて、俺の働きっぷりとかをそんな知ってるわけでもないからさ、ただただ普通に、パル内藤くんって、どんなことが得意なのって言われたわけ。あんま答えられなくて。ないんだよ、俺、得意なことが全然。仕事じゃなくて、で考えると、まあ、こうやってラジオをするわけだから、まあなんだろうね。ちょっと一人喋りが得意というか、水増ししながら、2時間程度、1週間に1回喋ることはできますぐらいの、感じじゃない。あとはなんか新しいことにちょっと手出してみるみたいな。だから YouTube とか、そういう、ねえ、とかさ、やってみるとかね。みんなちょっとあまりやらないこととかでも、まああんまり自分を晒すのが NG っていうタイプの人間でもないからさ、顔出ししてね、ニコニコ生放送とかもね、ほんと立ち上がった時、すぐにね、顔出してやっちゃったりとかさ、その辺の、なんか IT リテラシーがね、低いところが逆にみたいな。私をね、なんか、いろんなことで挑戦させてもらえる、なんかそんな、ね、気持ちになるのかなと思うんだけど。だからそんなんでさ、普通に聞かれたわけ。パル内藤くんって得意なことなんなのって言われて。で、あんまりいい答えができなかったなと思ってさ。だからみんな、どんな感じなのかなってのを純粋に思って。もちろん年齢によってね、結構変わってくるかなと思うの。俺ぐらいの年齢だと、やっぱ管理職になってる人とかって多いと思うんだよね。だから、そういう、ね、マネージメントですみたいなことを言う人も多分いっぱいいると思うんだけどさ。そういうことで全然いいので。なんか、なんだろうね、企画するのが得意ですとかさ。人と喋って営業するのが得意ですとかさ。なんかいろんなことあると思うんだけど。まあなんか仕事として、得意なことを何って聞かれた時に、これってなんかもし言えるのがあったらね、教えてほしいなって、ちょっと参考にさせてほしい。です。で、あともう一個が、まあ近いんだけどね、そういうことに。プライベートの趣味っていうのも教えてほしいなと思って。まあ、これは近いのか。あんま近くねえかもしんないけど。うん。それはただ純粋に最近、やっぱりなんかネタがね、あまりなくてさ、ラジオをするにあたってあんまりネタもなくて、まあみんなのなんか趣味とか、もし、教えてもらえたら、ね、ちょっとその趣味調べたりとか、挑戦したりとか、で、ラジオで喋ったりとか、で、そういうのもできるかななんて思って。で、ね、それがもし自分に合えばさ、続けていきたいなと思うし、意外とさ、あ、そんなのあるんだとか、知らない趣味とかもあったりすると思うんだよね。もちろん知ってる趣味も、改めてね、言われると、ああ、そうか、昔はそこまで響いてなかったけど、今それ聞くと、ちょっと面白そうだなとかね、思ったりすることもあると思うので、ぜひちょっと皆さんの趣味もね、聞きたいなと思ってます。なのでね、ちょっと今日はラジオっぽいね、トークテーマっていうのがね、ぜひちょっと募集したいなってところで、皆さんの得意なこと、そして、皆さんの趣味、ね、こちらの二ついただけたらと思っております。FM ラジオかな？ね、そんな感じになっちゃいますけどもね。で、お便りに関しましてはですね、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、 こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送とかでね、紹介させていただきたいと思いますのでね、どしどしメールの方ね送っていただけたらと思いますという感じでね、まあ今日もね、今週あった話をねいろいろしていくわけなんですけどもね、いやーいろいろありましたよ。でもその話はどうしようかな。前説でね2時間喋ったんだよね。ちょっとある件について。でもさらっとにしようかな。触れるのはね、後半でね、後半でさらっと触れたいと思います。何の話かなね、ワクワクするね。また丸々事件みたいな感じでね、ちょっと歴史に名をね、刻んでしまうんじゃないかとね、ちょっとビクビクしておりますけどもね。そんな丸々事件系がちょっと後半で一個喋れたらなと思っております。で、あとは今週のお話なんですけども、やっぱネタがないということがね、最近すごい悩みなんですわ。昔はね、やっぱり休日に何がしたいとかさ、次の休みの日はあれをやるぞとかさ、ね、いろいろ思うことがあったわけなんだけど、最近ほんとなくて、なんもないんだよ。だから、まあそういう時期もね、あると思うんだよね。夏だとさ、もっと外出たいなって思うけど、冬だしね、しかもね、冬寒いからそもそも外出たくないしとか。で、プラス、本当になんか、イベントもあんまり自分にヒットするものもなかったりとか、だからそんなんでさ、ラジオで何喋ろうかな、みたいな、なっちゃってるんだけど、でもそのままこれじゃ良くないなと思って。結構見てんのよ、その、なんかイベント系サイト見たりとか、あとニュースサイトでね、そういうなんか新しいお店がオープンするとか、新しいイベントがあるよとか、そういうニュースサイト見たりとか、あとプレスリリース見たりとか、いろいろ見てんだけど、なんかヒットしなくて。で、俺は思ったわけ。これは、東京ウォーカーとか、雑誌系だよね。そのテレビももちろんね、最近見始めてるわけね。テレビでも情報なんか入れないと。で、それでヒットしたものをね、見に行くなり、参加するなり、ね、ちょっとしようかなって思ったりとかしたんだけど、今週もあんまりテレビでそういうヒットする情報なく、で、ネットでもヒットする情報なくて。したらもうあと、雑誌しかないよねって思うわけよ。だから、東京ウォーカー読まなくちゃと思って。で、コンビニ行ったんだけど、東京ウォーカー売ってなくて。今なんか月刊になったっぽいよね。週刊じゃなくて月刊。だからさ、コンビニ置いてなくてさ、どうしよっかなと思って。で、ここで出てくるのがね、Kindle ですよね。Amazon の Kindle。電子書籍ね。で、これで東京ウォーカーは買えるわけなんだけど、一冊500円ぐらいするのよ。まあまあするじゃない。で、よくよく見ると、Kindle のアンリミテッドっていうさ、月額の有料サービスだと、東京ウォーカー読み放題なのね。まあ、読み放題さって別に月に一冊しか出ないわけだからさ。まあ、何冊読むわけでもないんだけど。最新のだけ見ればいいわけだからね。まあ、500円払うのか、Kindle Unlimited で、あれ980円とかだっけ？だから約1000円払うのかっていうね、ところなんだけど。でも、そしたら東京ウォーカー以外も見れるじゃないと。Unlimited 入ればと。だから、今日 Kindle Unlimited 入りました。前に一回なんかのキャンペーンの時入った記憶はあるんだけど、1ヶ月ぐらいで無料キャンペーンとかかな、なんだけど、有料キャンペーンね、今回ちゃんと入りまして、で、東京ウォーカー見ました。いいネタあるかなと思って、そしたら今回台湾特集でさ、 台湾に行く前にそれくれよっていうレベルのさ、特集のされ方してて、すげえページ数使ってんだわ。そこじゃねえんだって。ね、今台湾じゃなくてさ、今ちょっと国内攻めて欲しかったんだけど、でちょっと思うところがあって、東京ウォーカーではあまりね、ヒットせず、で他を見てさ、他の雑誌はと思って、でファミ通とかも見れんのよ、無料で、無料っていうかまあまあそのアンリミテッド内でね見れるんだけど、ファミ通かーと思って、でもたまにあるんだよなと思って。前の、秋葉原でやっていたシュタインズゲートのスタンプラリー。あれ、なんかファミ通で出てた情報なんだよね。あれ雑誌なんだかウェブのやつだかわかんないけど。ファミ通情報だったりとかしてさ。だからファミ通も、意外とそういうイベントとかね、出してくれるから、あるかなと思って。ゲームだけじゃなくてね、他の情報とかもと。なくて。特にそういう情報なくて、今回のファミ通。違ったかーと思って。とかね、ありまして。で、他にも、まあ、Kindle Unlimited 見てたらね、ただ気になる本とかはね、結構あって。まあ、これからは読書をね、少ししていこうかななんていうね、ところなんだけどさ、なんかネタ探しってデートコース探しみたいなもんだよね、すごくねって思うんだけど、彼女ができたら次の休みどこのデート行こうかなと、それと一緒なんだよね。それと一緒で次のラジオ何話そうかなっていうのと変わらないのかなと思っててさ、だからねマンネリしちゃうんだよ多分。彼女ができたとしてもね、二人で次の休みはじゃあ果物狩り行こうかみたいな、こないだはリンゴ狩り行ったからイチゴ狩りかなっつって、その後はみかん狩り行ってブドウ狩りっつって、そんな、飽きちゃったってなるわけじゃん。じゃあ次は釣り行こうかっつって釣り行ってとか、なんかそんなんだからね、ネタも一緒だよね、どんどんどんどんね、前もこれやったじゃんみたいなね、ちょっとマンネリ化しちゃう気はしますけどもね。でもなんか果物狩り行ったことないね。ちょっとバスで、バス旅行の旅とかいいな。意外と。日帰りで行けるし、コースも決まってるし、ネタはいっぱいあるし、バス旅行。うわー、ちょっと一回行ってみてもいいね。で、ね、行ったら隣のおばちゃんにみたいなさ。ちょっと食べなさいよって言われて、みかんもらったとかさ。そんな話ができるかもしれないからね。バス旅行、今度行ってみようか、スペシャルウィークとか。あれだったら一週間前とかに予約とかでも行けるでしょ。いいな、意外と。まあ俺、車酔いしちゃうタイプなんだけどもさ、新しいよね。最近、ちょっと新しいことできてないからね、そういうのも面白いかなってちょっと今思ったりはしましたけどもね、まあ、そんなねところで、まあ、ちょっとこれからはね、Kindle Unlimited でね、ちょっと読書の方もねちょっとしていきたいなと思いますから、まあこの本読んだよとかこの本良かったよなんていうのがあればね、その本をちょっとご紹介していくっていう、まあ、ホリエモンさんのね、ホリエモンさんとか言っちゃったね、堀江さんの本とかね、落合陽一さんの本とか、そういうちょっとね、ネット界隈で人気の人たちの本読んだりとかね、またパルそういうのに被れてるのかよって言われそうですけどもね。ちょっとまだ俺落合陽一さんの本読んだことないんだよね。だから、いくつかね、読める本があったので、それもね、ちょっと見ていきたいなとは思っておりますよと。ね。さすがパルナイトね、次は落合陽一なんだ、みたいな。あるかなと思いますけどもね。まあ、そんなね、ところでございました。あとはですね、今週のお話でございますけども、そうね、ま、今日、 今日やったこと、そうだなぁ、ラーメン食べました。今日休みだったからさ、なんかしようと思ったのね。でもその前に、あの全然なんか休みがなくて、最近なんだろうな、休みがないわけじゃなかったと思うんだけど、水曜日も休みだったしね。で今日の日曜日も、ね、まあ、月曜日か休みだったんだけど、なんか久しぶりだなって感じして。まあそうだよね、水曜からって考えたらね、まあ木金土日で、まあ、4日中4日の休みだからね。ちょっといつもだったら中2日か中3日でね休み来てるからさ、4日ってなるとねちょっとね長いななんて感じたところはあったんだけど、だから洗濯とかしなくちゃっていうね、タイミングでございまして、で洗濯ね、して、で洗濯自体はこのマンションにね備え付けてあるまあ、共有で使えるね、洗濯機があるんですけども、その洗濯機でね、しまして、で洗濯した後は特に干すことはなく、コインランドリーに持ってって乾燥機でね乾燥させるんだけどさ、でその洗濯を乾燥してる間にラーメン食べ行こうと思って、で、まあ、近くってわけではないんだけど、まあ、なんとか歩いて行ける距離にね、千里眼っていうちょっと有名な二郎のインスパイア系のラーメン屋さんがあって、結構遠いんだけどね、まあ、頑張って歩いて行ってさ、まあ何分くらいかかるんだろうね、まあまあ歩くんだけど、で、その乾燥機かけてる間にね、そこでラーメン食べてと、そんなことをね計画して、で行ってきましてね、結構並んでたね。やっぱ休みの日だからかね、祝日だからちょいちょい並んでましたけども、まあまあ普通にね、食べることができましてね、久しぶりに食べたな千里眼。よくねカップラーメンとかにもなってるもんね、だから知ってる人も多いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、そんなんでさ、久しぶりの千里眼うまかったんだけど、一口目はうまかったんだけど、二口目も美味しいよ。ただやっぱり二郎系ってさ、最後の方きついよね、美味しくないもん最後の方って、だからなーっていうね感じでございましたけどもね。ただ千里眼はね評価も高いしうまいしいいんだけど、やっぱ俺はジャンル違うけどね、普通のラーメンと油そばっていうジャンルで違くなっちゃうんだけど、どうしても武蔵野油学会のね油そばには勝てないなってね、そう思っちゃいますけどもね。あとやっぱり普通のスタンダードのインスパイアじゃない二郎のね、二郎のラーメンとかっていうのもまた食べたいなね、ちょっとね思ったりはしましたけどもね。比較したいよねやっぱりね、その二郎インスパイア系とオリジナルの二郎どんだけ違うんだっけってね、ちょっと思い出しながら食べたいなっていうのがあったりとか、あと最近はねなんか家系ラーメンもね食べるようになっちゃってさ、いいんだよね家系ラーメンの。何がいいかって、何がいいんだろうねちょっとわかんないんだけどさ、その中華そばじゃなくてラーメンとして抑えるところ抑えてるんだよねっていう、ちょっとよくわかんないほわっとした感じだけど、中華そばってあっさりしてんじゃん、でもそうじゃなくてこってりしてるんだけど、なんだろうね難しいよね家系ラーメン。全然何の表現も出てこないからね、まあうめえってことなんだけどさ、なんかスタンダードなんだよね、中華そばじゃなくてラーメンとしてのスタンダードがやっぱ家系ラーメンって感じするんだよね改めて。だからちょっとねラーメン食べたいなって時に家系食べると満足する感が あるんだよね。そんなわけで。ちょっとね、またラーメン生活が始まってきましたけどもね、休みの日はね、ちょっと美味しいもの食べたいなって、やっぱ思う。ギャンブルとかはさ、もう控えようと思ってるわけ。今週まだやってませんよ、ギャンブル。ね、1月1日にね、ボロ負けしたからさ、そこからね、もうやってませんけど、まあ、ギャンブルっていうかね、スロットやってませんけどもね、競馬はやるんじゃねえかみたいなね、あるかもしれない。競馬もね、今週まだやってないんですね。とか、ありますけど、まあ、ギャンブルにお金を使うんじゃなくてね、やっぱり、日常的なところというかね、休みの日に、ちょっと美味しいものを食べるっていうことにお金使ったりとか、そういう方向の方がね、いいのかなって、ちょっと思ったりするし、美味しいもの食べると、やっぱ心が豊かになるじゃない。なので、やっぱ、休みの日は、ね、ラーメン食ったりとか、毎日じゃないよね。平日に食べるんじゃなくて、休みの日に少し遠出してラーメン食べたりとか、そういうところかなって。それが幸せを少し感じる、なんか生活のね、なんか工夫なのかなって思ったりとかして。ね、好きなことは人それぞれだと思うし、家で作った方が美味しいよとかね、あるかもしれないけど、やっぱラーメンで美味しいものってなかなか家で作れないのもあるからさ。だからまたなんかね、昔はね、いろんなラーメン食べるのが好きだったりした時期もあったけど、休みの日ラーメン屋巡りするっていうのを趣味にするのもね、そんな悪くないかなって思ったりとかもしますんでね。ないんだよね、やっぱ。今日もしね、そうやって皆さんからお便りもらって、ね、俺こんな趣味あるよ、私こんな趣味あるわよ、なんていただいたらさ、そっちの趣味とかをね、挑戦するってのもありだと思うんだけど、特にそういうお便りなければね、俺も自分自身でね、趣味見つけるしかないからさ。そうするとまあラーメン屋巡り出てきちゃうよね。でもいいんだよね、その土地その土地でさ、有名なラーメン屋さんとかさ、行ってみたいラーメン屋さんってあるじゃない？だからそこに行くと。で、ラーメンだけで終わらないで、その周辺で何かやってくるっていう風にするとね、まあ何かしらお話でできるんじゃないかなと思うし、せっかく東京にいるんだから、東京の有名店、押さえといてもいいよねって思うもんね。その地方にいたらさ、そんなにね、東京の有名店何店舗も毎週行けるわけでもないんだからさ。だからね、そういうのをちょっとしてみるっていうのは。ただ、ね、ラーメンの感想についてはもうこんな感じだからね。ふわっと。それ美味しかったの？みたいな。美味しかったけど、武蔵野油学会よりは、みたいな。いうね、レベルの話しかできないかなと思いますけどもね。まあ、そんなね、ちょっと休みの日にはちょっと美味しいもの食べたいなぁなんていう思いが、最近強くなってきたかなっていうところ。まあ、平日がね、あんまりなんか食事が取れてなくて、俺朝ご飯食べないのよ。で、お昼はね、食べるんだけど、まあちょっと仕事が忙しいとさ、お昼行くタイミングを逃しちゃったりとかしてさ、結局なんか、食べ忘れちゃったりとかする時もね、多々あってさ。まあ、俺が悪いんだけどもね、行ける時に行けよって話なんだけど、なんか、ね、行けないというか行きづらかったりとか、ね、もうちょっとうまく仕事ができればね、行けるんだけどさ。そういうわけでもないからね。なんか、仕事もね、満足にできてないのに、昼行っちゃっても、いいものかと思って。もうちょっと仕事やってから行った方がいいんじゃねえかみたいな。そういう自問自答があって。そうすると結局仕事が全く進んでないから行けないみたいなね。ところがね、やっぱり続いたりもするし、そもそも仕事が本当に忙しいっていう場合もあるし。だからまあ、二つのパターンでね、ちょっとお昼行けないというか、いうタイミングはね、あったりするんですけど、なんで、平日は もう最近夜だけしか食べないっていうことが、週の半分ぐらいは、あるのかなって思うんだけど。なんでね、なんか食に対してね、美味しいもん食べたいななんていう欲は出てくるんだよね。なので、ちょっと休みの日はね、ちょっと美味しいもの食べたいななんていうのは、ありますけどもね。まあそんな、ね、趣味。まあ、このぐらいの趣味だとさ、ちょうどいいっちゃちょうどいいよね。なんか、婚活パーティーとか行った時にもさ、趣味、書く欄があるじゃない。で、アニメ鑑賞とか。ちょっと引くじゃない、やっぱり。で、そこで、ラーメン屋巡りって書くと、あ、ラーメン好きなんですかみたいな。そうなんすよ、みたいな。休みの日はラーメンよく食べるんすよ、みたいな。おい、デブみたいな。なっちゃうかもしれませんけどもね。でも、なんか当たり障りない、悪くないね、あの趣味かなとは思いますけどもね。あと趣味についてはね、まあ、スポーツがいいよね、とは思っていて。さっきね、ちょっと前説とかした時にもね、少し、リスナーの皆さんにね、聞いたんですけども、なんか、ね、ボルダリングするよとか、そういう話がね、出たりしたんだけど、いいよねと思って。スポーツ、趣味にするとさ、やっぱそこで繋がる輪があったりとかさ。だから俺も、じゃあ趣味スポーツとかどうかなとか思ったんだけど、卓球と思うと。一人でできないんだよね。対戦相手が必要だからさ、卓球もなーと思って。で、バスケって思って、バスケもさ、ワンオンワンするにしたってさ、やっぱり二人必要なわけだし。ね、普通にフルのねメンバーで試合するんだったら10人必要だし、サークル入ればいいんだけどさ、その毎回毎回サークルに参加するってわけじゃなくてさ、やっぱ一人ででもできること、人と会わないとできないことじゃなくて一人でもできること、それが、大人数でもできることだといいよねっていうものがね、一番いいと思うね。だからボルダリングとかって一人で練習もできるし、ね、一人で行くことも別に普通不思議じゃないじゃない。だけどやっぱり何人かで一緒にやるのも楽しいしみたいな、そういう方がいいよねと思うと。卓球一人では練習やっぱできんし、バスケットは一人でも練習できるけど、一人でコート借りてなんかやってたりするのも変な感じだし、ちょっとやりづらいしね、そもそもバスケットコート借りるのがね。そう考えると、今俺が経験しているスポーツで、一人でできて、それなりに得意なやつだと考えると、まあ、ボーリングかなと思うんだよね。ボーリングだったら一人でもできるし、で、リーグとか入ればね、まあそういうサークルじゃないけど、ボーリングでね、ボーリング場ごとにリーグがあったりとかするから、そこに参加するとかもできるし、で、マイボール持ってるし、とかね。まあまあ、調子いい時はさ、200とか出る時もあるからさ、もう出ないと思うけどね。もう、まあ、出ても180とかだと思うけど、安定してね、そのぐらい出れば、また面白くなってくるかなと思うし。ただ、ネックはね、高いんだよね。やっぱその、初期装備揃えただけで、ずっと続けられるっていうものじゃなくて、毎回ゲームするたびにお金がかかるじゃない。だからなーってちょっと思うんだけど、まあ、趣味は何事もね、お金かかるっていうことを考えたらね、まあ、早朝ボーリングとかさ、深夜ボーリングとかでさ、安い時間があったりとかするんだよね。あとリーグ入ってると安いとか。そう考えると、まあボーリングも、そこそこの金額でね、まあ、長く楽しめるかなと。おじいさんになってもね、できるからね。とか、ねえ、ちょっと思ったりするんでね。まあまあ何もね、皆さんからお便りがなくてね、これいいなーとかっていうのはなければ、なんか、 ね、ラーメン屋巡りと、ボーリング。この二つが趣味、なってくるのかなと思ったりするんだよね。あともちろん釣り、ね。釣りはちょっと、まだ引き続きやっていきたいなと思ってますから。釣りもね、一つの趣味にしていきたいんだけど、まあまだね、釣れたこともないしね。あと冬、やっぱり寒くて、なかなか行けないっていう、あったりするんでね。また本格的なシーズンはね、春ぐらいになってくるかなと思うんだけど、一回行きたいね、冬も。寒いけどね。風が強い時に寒いところとか最低なんだけどさ、寒いの苦手だからね。だけど、ちょっと行きたいなと思ってます。そして、さらにね、ちょっと釣り行きたいなって思う理由がもう一つあって、YouTube でさ、フィッシングギャングっていう人のね、チャンネルがあるの。で、フィッシングギャングの、あずささんっていう男のね、人がいるんだけど、その人が、オリジナルのね、なんか、ルアーっていうのかな、を作ってて、それを販売し始めたのね。で、今日の動画、今日の投稿された動画で、その作ったね、ルアーというかスプーンなんだけど、それを販売しますって言ってて、ネット通販で買えるようになったの。早速ね、買ってみました。だから、それをね、使ってね、ぜひちょっと釣りやりたいなっていう気持ちもあるんだけど、すごい、なんか魅力的なさ、スプーンでさ、釣れるんだよね。もちろん、釣りが上手い人がね、やってるから釣れるんだろうけど、それでも、俺もこれ使ったら釣れるんじゃないかって思えるぐらい釣れてて、で、これが、あずさ SS9、スライドスプーンってやつで、そんななんか凄そうなやつ高そうに感じるけど、1個680円。結構安くない？これでめっちゃ魚釣れるんだったらめっちゃ安いじゃん。普通のルアーってやっぱりこのぐらいするんだよね。500円から1000円ぐらいがさ、相場かと思うんだよね。ルアーの一つだと。もちろん、100円ショップのダイソーさんでもね、売ってますよ。だけど、まあ、それ、まあ、釣れないことはないと思うんだよ。上手い人はそれで釣ってるからさ、全然いけると思うんだけど、やっぱね、ちょっと武器は、ヒノキの棒じゃ、勝てないわけですよ。棍棒じゃ勝てないわけですよ。せめて鋼の剣ぐらいないと、ね、勝ちづらいわけですから。そこで、あずさ SS9、スライドスプーン、これを使うことによって、私でも釣れるかもしれないと、いうところでね。で、ただ送料がね、510円かかるの。だから、1個だけ買うってなると、ちょっともったいないじゃん、送料。だから3個買いました。ね、色違いをね、買ったりとか、あと、ちょっとちっちゃいやつ、マイクロスプーンっていうのもあって、これは580円なんだけど。だから、普通のノーマルのやつを2個と、マイクロサイズのやつを1個。で、合計3つね、ちょっと買ったので、まあ、数日中には届くと思うんでね。まあ、2月、1月タイミングあるかな、ちょっとわかんないけどね。まあ、1月か2月かにね、1回、釣り行きたいなと思っておりますんで。風が弱い日がいいな。ね。ちょっと日曜日でもね、ちょっと行けたらいいなと思っておりますと。フィッシングギャングのあずささんとか、結構ね、釣りやる人は知ってるのかな？みんな何見てんだろうね。釣りよか？釣りよかぐらいしかないでしょ、なんかね。釣りで大物の YouTube ってさ。なんだけど、多分フィッシングギャングとかも結構有名なんじゃないかなって思ったりしてんだけどね。まあ、そんなね、ところでね、まだ知らなかったよって人いたらね、ぜひ、フィッシングギャングあずささんのね、作ったスプーンが、ね、ネット通販で買えるようになりましたからね。 結構売り切れてるっぽい。そのルアーだけじゃなくて、ロッドとかも売ってるんだよね。なんで、その辺はなんか結構売り切れてるっぽいんだけど、さっき俺もなんか欲しい色があったんだけど一個。それ売り切れちゃってて、買えなかったりとかもしたんでね。まだね、買ってないよっていう人、気になってたよっていう人いたらね、すぐチェックしてね、買いに行った方がいいんじゃないかなと思います。ね。まあまあ、形がね、同じであればね、色はそんなにこだわらなくてもね、まあ、いいのかなと思いますから。まあちょっと残ってることを祈ってねっていうところでございますけども。そんなわけで私の趣味は3つかな、結局ね。ラーメン屋巡り、ボーリング、あとフィッシング、ね。フィッシングギャングだからね。ちょっと、俺は音程取るのが苦手なんでね、合ってるかわかりませんけども。まあそんな感じでございますね。他ね、なかなか、このぐらい趣味があればね、いいよね。その婚活パーティー行った時にさ、趣味欄に。ラーメン屋巡り、ボーリング、釣り。いいよね。うん。あったって、前はさ、アニメとさ、あと、休日に友人とお酒を飲むみたいな、趣味だったから。それよりはいいよね。でもさ、意外とさ、アニメってさ、惹かれるかなと思いつつも、最近、アニメがさ、市民権を得てきてるじゃない？って思ってんの俺だけかもしんないけど。意外と女の子ってアニメ見てたりするんだよね。だから、アニメって書いてて、言うほどマイナスじゃないっていうのと、アニメで引くような女の子とは多分俺付き合っていけないと思うんだよね。これだけアニメ見ちゃってると。だからそれは書いてもいいかなと思うけど、まあまあ趣味。まああんま酒飲み行かないしね、そもそも最近ね。だから、うん、4つだね。4つ書くのがいいかな。さっきの3つプラスアニメっていうね、感じで。まあ他にもね、いい、趣味の方があったらね、ぜひ教えてもらえたらね、ちょっとやってみたいと思ってますからね。ボルダリングも久しぶりにやってみたいもんね。まあ、続くかどうかはちょっと別としてね。最近のはちょっとね、太ってきちゃったからな。食事制限しつつ、夜ね、お米食べちゃうんだよね。やっぱ、朝昼食べないことが多かったりするから、夜ね、がっつり食いたくなっちゃうんだよね。そうすると、米食いたくなっちゃって、ね、なんかもりもりやっちゃうんだよなーってね、ありますけどもね、だから太っちゃうんだよね。なんで、ちょっと糖質をね、制限というか、低糖質ダイエット、一番ね、まあ、聞くからさ、まあ、しながらね、ちょっと痩せつつ、ボルダリングするんだったら、まあ、なんだかんだ、腕の力ね、必要だからさ、腕立てと、あと、懸垂だね。指で、懸垂するみたいな、ところも少しやんないといけないかなと思うから、まあ、いつからやるかはね、ちょっとまあ置いといて、近日中にね、始めたいなと思ってますけどもね、部屋片さないとね、できないのよ。スペースがなくて、腕立てするスペースがまずないのと、あと、懸垂するスペースがないのよ。ね、懸垂するスペースって何ってところなんだけど、懸垂マシーンの下に、荷物結構置いちゃってて、足の踏み場がないんだよね、今ね。なんでそこをちょっと整理しないといけないなっていうところでね。まあ、まずは食事制限して、少し正月太りしてしまいましたからね。クリスマス太り、正月太りしちゃったから。まあちょっと痩せてと。50キロ台に戻したら、ね、また、ちょっとトレーニングを再開していこうかなと思っております。ちょっとお腹がね、まただらしなくなってきちゃったから。ね、ちょっとかっこ悪いなと思って。ね、直していきたいなと思っておりますよという感じでございます。じゃあ、あと今日喋りたかったことなんですけども、そうね、 最近のことですけども、また買い物した話しようかな。ね、金ないだろっていうねところなんだけど、でもちょっと買っちゃいまして、今週ね、その釣り具だけではなくてね、また他の買っちゃったんだけど、何を買ったかっていうんだけど、あの仕事上でね結構使うことが多くて、これ自分のやつも欲しいなと思ってね。で、あのメジャーっていうの、その測るやつね、メジャーが欲しくて、一回ドンキホーテ行ったのよ、仕事の帰りで。ね、なんかいいメジャー、かっこいいメジャー、使いやすいメジャー、なんかないかなと思ってで探してたんだけど、なんかなくてさ、これはちょっとドンキじゃねえなーって思って、ちょっとアマゾンで調べてみようと思って、でアマゾンでメジャーって調べてたんだけど、なんかあの俺が思ってるメジャーってメジャーって呼ばないらしくて、あのコンベックスっていうのかな、結構ごついメジャーねっていうのはな、コンベックスっていうらしく、まあ、それでね、いろいろ検索してみたんだけど。で、まあ、5.5 メーターぐらい欲しいなっていうのでね、いろいろ調べていて。で、まあ、ドンキでも売ってたんだけど、コンベックス。いくらぐらいかな、まあ、1000円前後ぐらいで売っててさ。でもそんなかっこよくないの。その大手メーカーだったりするんだけど、実用性抜群みたいなさ、感じで、見た目とかも本当に、なんかザ実用性みたいな感じで、ちょっと違うなと思って。少し、なんかかっこいいのがいいなと思って。かっこいいとか変わったやつがやっぱしさ、せっかくだから欲しいじゃない。だからないかなーと思って、アマゾンでね、調べたところ、ありました。ブランド名がですね、AT フィールドっていうブランド名なんだけど、これ何かっていうと、あの、新世紀エヴァンゲリオンね、の、その、エヴァのワークブランドが AT フィールドっていうブランドなのね。で、結構、出してって、このブランドが。今回その、メジャーね、コンベックスってやつもあったんだけど、それ以外にも、なんだろう、ノコギリとか、糸ノコみたいなやつが売ってたりとか、なんだろうね、他だと、ツールボックスとか、ドライバーとか、モンキーレンチとか、なんかいろんなの売ってんのよ。で、それが初号機の色だったりとか、2号機0号機の色で展開されてたりとかして、結構あるんだよね。ニッパーとかもあるし、ペンチもあるし、なんか自動巻き取りホースリールとかもあるよね。意外と良くてさ。ね、カラビナとか。コンビネーションプライヤーとか。なんかいろいろあるわけですよ。いいなと思って。で、このシリーズで、ちょうどね、安く売ってたからさ。もともと、このシリーズのコンベックスは、2400円するの。なんだけど、たまたま初号機のやつだけ 20% オフになってて、2000円で買えたんだよね。だから、これはじゃあ、初号機買うかっつって。普通にドンキで買ったら、まあ、1000円ぐらいでね、売ってるもんですよ。普通のメーカーのだったらね。倍しちゃうんだけど。でも、まあ、これからも使うし、あと家にあったメジャーが、前ねちょっとおしゃれなの持ってたんだけど、壊れちゃってたから、だから普通にプライベートでも使うし、あと仕事でも使うしっていう、でエヴァだしっつっていいかなと思って、 で、ちょっとね、それを買ってみました。今ね、手元にありますけどもね、意外と悪くないと思ってて、まあ、実際使ってないからね、まだね、使ってないっていうか、その、実際に計測したりとかっていうのをしてないから、わかんないけど、でも、パッと見、普通にいい、そのコンベックスだったし、あと、よくあるさ、そういうメジャーってコンベックスはさ、伸ばすじゃん？その、計測のやつをさ、シャーって伸ばすじゃん。そうそうさ、表面には、そのメモリが刻んだんだけど、裏面って真っ白だったりするんだけど、このエヴァのやつは裏面も、メモリが刻まれてるから、いいなと思って。仕事上さ、お部屋の中をさ、計測したりすんのよ。採寸って言うんだけどさ、採寸しに行ったりするんだけど、その時一番辛いのが何かっていうと、窓を測るのが辛くて、なぜかというと、俺、身長が低いから、窓を測るときにさ、カーテンレールを測んないといけないんだけど、高いんだよね、やっぱり。で、すげえ、もう、背伸びしながら、手伸ばしながら、なんとか測るんだけど、でも、もう、難しいのよ、測り方が、結局。二人がかりじゃないと、測りづらいところを一人で測ったりするからさ。で、その時に、すごいこの、裏面もメモリがついてるっていうのがすごくありがたくて。なんか、うまいね、姿勢で、なんとか、なんか、メモリを見れるようにしてとか、そういう工夫しながらさ、やらなくても、普通になんとか伸ばして伸ばしてで、で、裏からメモリ見ればそれでわかるからさ。あ、これいいなと思って。結果的に、エヴァンゲリオンってところでね、買いましたけど、なんかこれからの、採寸しに行くとき、ちょっと憂鬱な気持ちじゃなくなるかもしれないね。ほんと、カーテンレールがね、嫌だったんだよ。背低いのもほんと辛いんだよね。背伸びしてなんとか届くとかさ、そんなことも多いからさ、まあ、そこからね、解放されるのかなと思うと、ちょっと良かったな、という感じで。まあ、エヴァンゲリオン好きな人はね、そういうシリーズもあることは知ってたかもしれないけどもね、知らなかったよっていう人はね、ぜひちょっと、まあ、相場よりも、少し高いかもしれないけどもね、やっぱエヴァンゲリオン好きだったりとか、せっかくなんか、ね、こういう工具買うんだったら、で、別に工具ってさ、なんか、そんないっぱい買うものでもないじゃない。変な話、ね、ドライバーセットが欲しいっていう人はさ、まあ、工具ツール全部揃えると思うんだけど、一般家庭でさ、そこまでしないじゃん。ドライバー一個ありゃいいなとかさ、いいドライバーが一個あればね、どうにでもなるしみたいな、そういうのもあるから。だったらね、エヴァンゲリオンの色でね、ちょっと揃えてもいいんじゃないかなと思うし。まあ、ちょっとね、高いのもあるな。意外と高いか。ものによっては。だって、プラスチックニッパー、5000円するもんね。5500円してるもんね。これちょっと高いな。だったら、うん、もっと安いのもあるから、あれなんだけど。まあ、コンベックスに関しては、そんな、ね、2000円だからね。まあまあ、いいの買ったりとかすると、もっと2000円、3000円するのいっぱいあるからさ。そう考えると、まあ、いいのかなってね、思ったりはね、ちょっと自分の中では、ね、納得しておりますけどもね。そう、こういう高い買い物はね、自分が納得してるかしてないかだからね、やっぱ高かったなーって後悔してるかっていうと、まあそんなわけでもないんでね。まあいい買い物だったんじゃないかなと思っておりますけどもね。まあそんなんで、ちょっと今週、お金使っちゃったね。で、釣り用品買っちゃって、ね、コンベックス、エヴァのコンベックス買っちゃったりとか。まあしちゃったんで、ちょっとお金ね、 ない中で使ってしまいましたけどもね。まあ、そんなね、ところの今週でございましたね。あとは今週のお話ですけども、そうだね。まあ、今ね、ラジオ始めて、前説が2時間、そして本編が今1時間経とうとしてるんですけど、今日はね、パソコンが止まっていないんですよ。まあいいなってところなんだけど、先週先々週と YouTube ライブを使ってね、なんか生放送したりとか、あと視聴しててもそうなんだけど、YouTube ライブで2時間以上まあ起動しているとパソコンが止まるっていう現象が起きてて、でこれ原因は全然分かってなくて、たまたま今週は止まってないってだけなんだけど、でもねちょっとね俺思い当たる節があって、何かなっていうと、このね使ってるパソコン MacBook Pro 自体の問題じゃないかなと思ってんだけど、何かというと、前にもちょっと話したことあるんだけど、バッテリーがさ膨張してきてんのよ。どんどんどんどん丸みを帯びてきてて、パソコン自体なんだろう、昔はさ、これパソコンのね、ノートパソコンの裏側ってさ、ちょっとゴムがついてたりするんじゃん、4箇所端っこにさゴムが4つぐらいついてて、で滑り止めがねあったりすると思うんだけど、もう滑り止めが浮いちゃってんのよ今。だからそこでね、そのパソコンの底がちょっともう軽く楕円ってか弧を描いちゃってて、そこで地面と接触してるわけね。テーブルとパソコンが接触してるから、変な話、なんかまあ、回そうと思ったら回せるかっていうと、そこまで盛り上がってるわけじゃないんだけど、ね、くるくるできるのかっていうほど、ま、なんか盛り上がってるわけじゃないんだけど、もう完全に滑り止めは浮いちゃってる感じなのね。そのぐらいバッテリー膨張しちゃってるっていうことが俺原因なんじゃないかなと思ってて、パソコン止まっちゃうね。だからこれ直さないと結局なんか不安定な配信にビクビクするしかないのかなって思っちゃうんで、ちょっと直すためにはどうしたらいいのか、いくらぐらいかかるのかってのをちょっと調べたんだよね。で調べる限りだと、おそらく MacBook Pro の13インチのレティーナディスプレイってやつだと、俺Apple Careとか入ってないからね、保証対象外の値段になっちゃうんだけど、おそらく 19,800 円でバッテリー交換できんの。だからこれバッテリー交換した方がいいのかなっていう思いがありつつ、でも2万円でしょ、約2万円払うんだったらプラス8万円ぐらいすると新しいパソコン買えるじゃない。したら新しいパソコン買っちゃった方がいいのか、ちょっと悩ましいなと思ってて。で次買うんだったら俺多分 Mac 買わないのよ、 Windows 買おうかなって思ってる節はあって、Windows でまあまたね13インチぐらいで持ち運びが可能なサイズ感のノートパソコンで、でグラフィックボードがね GeForce ちゃんと入ってるやつ欲しいなと思って。でなんで Windows がいいかっていうと、やっぱエロゲーできんじゃん。だからでカスタムメイド 3D2 とかできるから、まあ、それがしたいだけなんだけどさ、それをぬるぬるサクサクゲームしたくて、そしたら Windows だなと思うわけよ。で、あと、やっぱり Windows の方が、パソコンは使いやすい。結局、まあ、長年使っているっていうのもあるけど、俺もでも、 この3年ぐらいは Mac だもんね。なんだけど、Mac そんな使いやすくないなって思うのが、やはりちょっとありまして、例えば、オフィス系のソフトとかも、もう一応デフォでね、Mac の方にもついてるんだよ。なんだけどやっぱり使いにくいだよね。そうなのよ。だから、やっぱ、でもちろん Windows でもね、その Excel とかさ、Word とかさ、ソフト買わなくちゃいけなくなっちゃうんだけど、そこはね、ただキングジムっていうさ、じゃキングソフトか、キングソフトっていうさ、すげえ似た感じのやつがあるからさ、そのワードとかエクセルのジェネリック版みたいなね、そんなのあるから、それだと安いからさ、で俺それ1個2個アカウント持ってるから、だからね。使ってた、その他のノートパソコンのやつ削除して、で、新しくね、入れ直せばさ、別にコストかからないでそれ使えるから、とかね、思ったりとかすんだけど、だからも、ね、迷っちゃうよね。2万円だもんね。ここでの2万円は結構でかいなーって思うけど、まあ、これからも、外で持ち運んで使うときは、Mac。で、Windows はやっぱり家で使うとかっていう、また使い分けとかもね、考えると、なんかどうすんのがいいんだろうな、みたいな、思ったりすんだけどさ。ちょっとね、今悩んでます。で、あと悩んでる理由、もう一つとしては、今、実際、ちゃんと動くパソコン、で、ちゃんと使えるパソコンでこの Mac しかなくて。で、これ、バッテリー交換でどのぐらい時間かかるんだろうって話なのよ。このラジオ終わり、配信ね、終わって、生放送終わって、そうすると、まあ、火曜日じゃない。で、火曜日にすぐ持っていけるかっていうとね、その Apple Store とかに持ってって交換、ね、お願いしたいんだけどって。火曜日には行けなくて、火曜日は編集してせめてポッドキャストとかさ、 YouTube とかにさ、動画だったりとか音源をねアップするためのそのデータを作んないといけない、編集しないといけないっていうのがあるから、火曜日やるじゃん。で火曜日やって、でまあ、その時点ですぐにアップして、最短でやっぱり水曜日に Apple Store 持ってくってのがね、まあ、限界かなと思うわけよ。だから水曜日持ってって水、木、金、土、日、5日間で治ってくるのかと。来ないとラジオができんっていうことになっちゃう。っていうのと、あとは、特にバックアップとか取ってないから何もね、データ。だから、なんか、データが真っ白で戻ってきたりとかすると、終わるんだよね。だから、その辺も、ちょっと一回 Apple Store 行って聞いてこないといけないんかなと思ってさ。っていうのはあります。ね。ちょっと悩んでるんだけどね。だから水曜日、4日間ぐらいで帰ってくるって噂もあるんで、ギリ間に合うかな。思ったりすんだけどさ、ちょっとねこの不安定な状況と、あとやっぱりね少しねストレス溜まるのよね。なんだろう、やっぱり本来の形じゃないじゃない今、もうバッテリー膨張したっていうのすげえわかるからさ、それのパソコン毎日使ってるっていうのは少しストレスだったりするから、それを緩和するためにも、そうだね、ちょっと今後Windows 買うって選択肢があったとしても、まずは、この Mac をちょっと正常に戻すっていうのは一つかなーって思ったりします。ちょっと次の休みが、 あさってか。水曜日休みなんで、まあ、一回、行ってみようかな。アップルストア。で、聞いてみようかな。と思います。ね。いいね。休みの日にやることできたね。しかも平日にね。いいことだね。とかとか。ね、そんな感じでございますけど、まだ止まってないね、今日ね。いいですね。調子いい。調子いいってことはさ、危ないんだよね。パソコンあるあるだけどさ、なんか調子悪かった時期があって、その後、あれなんか普通に戻ったじゃんって。で、これあると、少しその時期抜けると、パソコン動かなくなったりするんだよね。やだな、怖いな、フラグかな。たまにあんだよね。Windows とかのね、頃もね、よくあったよ。なんか、動かなくなってきたな、っていう時に、あ、すげえ、最近調子いいな、と。そしたらぶっ壊れるみたいなね。あるから、ちょっと早めにね、対策を取らないといけないから。もし、水曜日、なんか、アップルストア行ったら、3、4日でね、普通にデータとかも消えないでバッテリーだけ交換できますよって話になったらさ、一回家戻ってさ、もういろんな動画とか全部編集してさ、アップするだけ全部しちゃって、そんでね、また夜とかにアップルストア持ってってみたいな、直してもらうみたいな、あるかもしんないからね。ただちょっと俺手元に2万円があるかどうかってね、話もございますけどもね、お金ないからね、あんまりね。まあ、そんな、ね、感じでございますな。じゃあ、あとはですね、ちょっと、隣人がね、隣人が、0時ぐらいからちょっと帰ってきてるのがね、すごいわかるんですけどね、玄関が、ドカンドカンと、ね、開いたり、閉まったりしているんでね、そんな中ね、深夜に、このラジオをお送りしてますから、ちょっと聞こえてるんじゃないかなと思ってますけどもね、すいません。夜分遅くにね、ラジオしちゃって。あと、50分、ね、やらせてください。すいません、みたいな。ところでね、まあ、変わらず続けてはいくんですけども。じゃあ、あとはですね、今週話したかったことなんですけども、今週話したかったこと、そうね、ちょっと仕事について思うことがやっぱりいろいろありまして、まあ最近ね、結構ハードだなと思って。まあ昔よりハードかなっていうと、まあ今どっこいどっこいぐらいになってきてるんですけど、まあね、朝9時には出社していて、で、夜帰ってくるのがやっぱり22時とか、たまーに、まあでも22時ぐらいかな、うん、なるわけですよ。だから12時間とか13時間とかね、まあ俺が仕事が遅いのもね、入ってたりはするんでね、そこはもう一概には言えないんだけども、まあそれでも、まあ家帰ってくるとやっぱり9時にはなっちゃうんだよね。12時間ぐらいは、ドア2ドアで考えると、うん。そうだね、8時15分には家出ないとね、間に合わないので。で、そこから、ね、家帰ってくるのが、早くて、まあ8時だとしてもさ、やっぱり12時間ぐらいはね、働いてるわけで。まあ働いてるというかね、まあ仕事の時間って、ドア2ドアなんで。っていうのが続いてるわけですよ、最近ね。なので、まあなんか、ハードだなって思ったりするわけ。で、8時で帰ってくれればいいけど、やっぱ9時になったりとか、10時になったりとか、11時になったりとか、あるわけでさ。まあもちろん忙しいのよ。繁忙期入りかけなわけ。不動産業界、まあ賃貸業界ってさ、やっぱり2月3月が繁忙期でさ、まあ忙しかったりするんだけど、なんかやっぱり年々前倒しされてるというかさ、まあお客さんもね、みんな知ってるんだろうね、新生活とかさ、ね、 あるからさ、2月3月ね、忙しくなってなかなか物件が出ないとかさ、出てもすぐ決まっちゃうとか、そういう知識は多分あるんだろうね、消費者側としても。だからそれよりもちょっとだけ前の1月から動き始めるみたいなところが多いのかなーって思うんだけど、だから1月も忙しくてさ、だからまあ、ここからね1月2月3月と忙しい日々が、まあ、続くのかなーって思ったりはするんだけど、だそんなところでさ、仕事ってなんじゃろうなとね思ったりするわけ、いろいろと仕事について、この仕事をね頑張って続けていくべきなのかとか、また転職するべきなのかとか、やっぱりね、まあ悩みは尽きないわけなんですけども、でなんで悩みが尽きないかっていうと、結局俺に何のスキルもないからなんだよね。いろいろやってきたはやってきたんだけど、結局なんか何も積み上がっていないっていうのは現実じゃない、やっぱり。だからなんだろうね、今までも通販ね、ネット通販やったりとか、コールセンターやったりとか、あとね、そういうデジタルコンテンツの配信とかの運営やったりとかで、今回で不動産でしょとかね、やってきてきたけどさ、結局業界は違うし、業種も職種も違うし、なんかやってはきたけど積み上がってないんだよね。全部並列に積んでて上がってないんだよね。全部が同じ高さやってきたことで低い状態なんだよね、すごく。もしかしたら地盤としてはいいのかもしんないよ、複数のことをいろいろやってきたからって考えれば、もしかしたら地盤としては少し盛り上がってるかもしれないけど、本来はこの年だったらその低さじゃなくて平らの状態でいくつもある積み上げたものっていうのが本当全部折り重なってて、もっと高いところに行ってないといけないわけなんだけど、まあ積み上がってないと、どうすんのっていうところで、正直よ、正直な気持ち、積んどると。39歳にしてこの積み上がりのなさは積んどると思ってるわけなんですよ。いや本当に最近よく思ってて、だからちゃんと積み上がってればね、あの例えばね、パル内藤くん得意なこと何って言われた時にさっと出ると思うんだけど、いやないんだよね。よくさ、リスナーの方が言ってくることがあるんだけど、あのパルさん今のね、その仕事とかで、まあ転職とかも考えてるんであれば、一回これまでやってきたことの棚卸しをした方がいいですよって言われるわけね。だからこんなことやってきたとか、あんなことやってきた、そして自分はこういうの達成してきたとかで、こういうのは得意だとか、そういう何ができる何ができないとか、そういうのをねちゃんと理解しとかないとダメよって話なんだけど、いやだからないんだよね。何も積み上がってないし、得意なことがないんだよね俺。だからもう無理なんだよねと思って、困ったなと思ってさ。で本当はね、俺の年齢になってくると管理職に、まあ、なるべき年齢であるし、会社側もあの管理職としてやっぱこのぐらいの年齢の人を欲しいと思ってるわけよ。なんだけど、まあ管理職ってどうやってなったらなれんのっていうと、一回プレイヤーとしてある程度できるようになって、まあ一人前になるってことだよね。 一人前になったら人に教えられるようになるわけだから、でそこでようやくまず部下ができたりとかね、育成ができたりとかするわけじゃない。でそれがちょっとできたら、その上でようやくプレイヤーから今度マネージャーになるという流れが多分あると思うんだよね。じゃあ一人前にはなるの何年ぐらいかかんのっていうと、まあ物にはよると思うんだけど、まあ3年かかるんじゃないかなって俺は思うわけ。3年プレイヤーでしっかりやって、でまあ早い人はね1年あれば十分っていう人もいると思うんだけど、俺ぐらいだと3年ぐらいかかると思うんだよね、早くても。でそれでようやく人に教えられるようになって、じゃあ教え始めて1年とか経って2年経って、そこでようやく管理職っていうものが見えてくるっていうところだと思うんだよね。トントン拍子に言ってたよ俺の場合ね。なのでまあ5年はかかると、管理職っていうものを経験するにあたり。だからなぁと思って、で俺大体3年でさ疲れきっちゃって離脱することも多いじゃない。3年周期多いわけ。家の更新はね、家の引っ越しは2年、仕事は3年みたいな、この周期がすごく多くて、だからさ結局管理職に行き着く前、一人前になったなってところで辞めちゃうんだよ。だからさ管理職の経験っていうのはないわけよ。ないわけないのか、まあ2年ぐらいやって管理職ではないけど、まあまあ運営するナンバー2ぐらいには行ってたことはね、昔はあったからさっていうのはあるんだろうけど、でもなっていうね。ところで、まあ、結局、何が言いたいかというと、まあ、つれえと。今の状況、結局、なんか、力がやっぱし足りなすぎて、どうにもならねえっていう状況になっているよっていうね。そんなおじさんだよっていうことで、まあ、悩んでるわけですよ。まあ、だからね、今の仕事もね、まだ3ヶ月。あ、それでもそろそろ4ヶ月になるんだね。早いね。結構ね。まあ、休みがあったからね、12月、1月と。ね、冬休みがありましたから。まあ、その分ね、ちょっと時間経つのが早く感じてるところもありますけども、まあ、そろそろ4ヶ月経つわけで。で、これがあと、ねえ、2年半とかやって、で、まあ、事務員だからな。まあ、一人前になったところでどうなるんだって話もあるんだけど。まあ、業界的にはね、少し分かるようになってさ。で、そっから、まあ、新しいね、なんか、事務員さんとか入ったりとかしたらね、教えられるくらいになったとして。そんで、まあでも管理職ならないもんね。事務員管理職なんてあんまり聞かないからね。だから、そう考えると、違うのか、今の仕事は。ね。とかとか、なんかいろいろ考えるなぁと思って。だ結局なんか積み上げてねえなと思ってるんで、皆さんは、積み上げてくださいね。一応なんとかなるよ。40歳ぐらいまではなんとかなる。積み上げてなくても。ただその先は知らないからさ。で、この年になってやっぱり思うのは、積み上げてた方が楽よっていうこと。平気なんだけどね。生きていく上で積み上げてなくても全然問題ないんだけど、生きていくだけだったら。ただ、仕事って一日の大半を占めるわけじゃない。8時間労働だって3分の1だしね、一日の。でもね、普通に働いてればやっぱりドア2ドアで12時間ぐらいは普通だからさ。そうすると一日の半分は仕事じゃない。 そう考えると、やっぱ、ね、人生は仕事って言っても過言ではないからさ、いかにね、その仕事がやりやすいかとか、自分に合ってるかとか、ね、適職なのか転職なのかとか、いろいろあると思うんだけど、やっぱりそれっていうのは、その積み上げてるか積み上げてないかっていうのも一つだと思うんだよね。やっぱ、ね、今いろんね、この不動産の仕事してるとさ、いろんなお客さん来るんだけど、やっぱ自分よりも年下なんだけど、ね、すごいいい会社でね、ポジションちゃんとしたところについててとかっていう人いっぱいいるわけ。あ、俺より年下なのにすごいなーって思うけど、いや、そうじゃないぞって。普通、お前の年齢だったら、そのぐらいが普通なんだぞ、みたいなね。ところももしかしたら考えさせられている要因の一つかもしれないな、と思うんだけどさ。本当に多いよ。ね。あ、俺より年下なんだって人ばっかりだよね。お客さんなんて。で、ね、あ、こんな会社勤めてるんだとかさ。まあ、それはね、もちろん申し込み書とかあるからさ。まあ見たりするんだけど。だ、それを見るとさ、やっぱ、若いのにって思うけど、いや、そうでもねえなと思って。例えば35とかでさ、その、ある程度の企業のさ、その、管理職ってほどではないとしてもさ、ある程度上の方のね、ポジションにいるっていう人、若いなとは思うけど、でも、新卒でね、22とか23から入ってさ、もう、ね、35だとしたら12年とか経つわけじゃない。同じ会社で12年やってて、しかも学歴がちゃんとあって、バリバリと出世していったら、まあそうだよね。普通そうだよね、みたいな。むしろパルナイト、お前は39歳で何をしとるんじゃい、という感じだからさ。いや、ごもっともで、思うんだけどさ。そんなんで、なんか、最近、ね、思うことはそうやっていろいろやってきたはやってきたけど、ね、何も、積み上げてなかったなって。積み上げてるつもりではあったけど、少しずつね、何かしら積み上がってんだろうって。無駄なことはないだろうとは思ってはいるけどもさ。でも、平たく積んじゃってたなと思って。高さをね、やっぱり出していかないといけないから。だからなんかそこがな、ちょっと辛いなって思ってるのが最近の私のね、心の中でございますけどもね。まあそんなね、仕事の話もございます。ちょっと一個、お便りも読んでっていいですか？仕事についてね、書かれているお便りが一個ございました。遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。パルさんにとっていい年になるといいですね。ところで、某童貞ネット掲示板にパルさんの職場が晒されているようです。皆様大人なのでいたずらなどはないとは思いますが、もしもの時のため事前に職場の方にネットで活動している旨を説明された方がいいのではないでしょうか。余計なことであればスルーしてください、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。この話、前説が長くなった理由としては、この話がですね、結構大きくて、俺もね、ずっとね、童貞ネットの掲示板って基本的に見ないようにしてるんだけど、で、もちろん今日もね、見てなかったんだけどさ、こうやってお便りもらってさ、と思って、職場特定されたのかって思ってさ。でも、特定されること何も言ってねえぞと思って。で、ね、お便りもらったからさ、じゃあちょっと見たくないけど、掲示板行くかと思って。掲示板行ったわけ。したらさ、晒されてんのよ。いや、やられたなぁと思ってさ、どんな特定犯だよとか思ったんだけど、まあまあ、調べたら、わかる、ように今なっていまして、 まあ、どうやって調べるかっていうのはわかんないんだけどさ、わかんないってか、まあ、言わないんだけどさ、まあ、無理じゃないよ。全然。ね。調べたらわかるっていうぐらいになってて今さ。で、いいのよ。あの、わかるよってぐらいの書き込みだったらいいんだけど、ね、こういう風に調べたら出てくるよとかさ。なんかそういうヒントだったりとかする書き込みだけだったら、まあね、ギリセーフかなと思うけど、もう、がっつり、もう職場の名前とかも掲示板に出されちゃってて、いや、それはさすがにちょっときついなって思ってさ、で、そんなのが今日のね、昼間あったわけ。で、その時、じゃあどうしようかなとか思って、で、やった行動が、まず、職場、っていうかその会社名だよね。書かれた、コメントに関しては、まず全削除をしました。まずここだけはしないとね、いけないなって。やっぱり、もう今回は本当に俺もう、職場、バレないように、バレないようにっていうか、そんな、なんか、検索してわかるような感じにはしてなかったと思うんだよね。それ前回の本当に反省してて、前の職場でね、やっぱり、良くなかったなと思ってて。だから職場の人にも、こうやってラジオとかポッドキャストやってるって話もしてないし、で、ラジオ上でも、特定できる情報は、伝えてないと思うのよ。どこで働いてるとか。まあ、もしかしたら、すげえ、なんか、調べようとか、ね、特定しようと思った人に対しては、ちょっとヒントはもしかしたらあったかもしれないけど、普通に考えたら、たどり着けないぐらいのヒントしか多分出てなかったと思うんだよね。どういう規模の会社とか、どういうことやってるとかもわかんないだろうし、どこの駅だっていうのもわかんないだろうし、ただまあどのぐらいで行けるとかって、ね、多少ねあるかもしれない。結構もうエリアも広いから特定はできねえだろっていうぐらいの情報しか多分今までなかったんだよ。でそれはちゃんと意図的にもう今回はどっちにも会社側にも、リスナー側にも特定はできる限りされないようにっていうので、まあもちろんね、会社側はそういうのチェックしてるでしょ。人事部ってのあるわけだから。人事部はそういうのをするのが仕事だからさ。ね、そういうの検索したりとかして、あ、この人はこういうのがネット出てくるけど、大丈夫かなーとかって見て、で、終わるわけなんだけど。まあそれがね、まあ今回ちょっと特定されてしまってと。結構簡単にね、わかる今状態になってしまっていて。で、ね。まあ、それはちょっと不可抗力ではあったんだけどもさ。だそれの対応をね、今日ちょっと昼間しておりまして、で、ちょっとコメント消したりとか、しまして。またか、と思って。ね。俺よりもエゴサーチするじゃねえか、ってね。感じなんだけどさ。で、消して。っていう感じかな。その辺の話がね、まあ、この後、後日談もあるんだけど、後日談つってもね、今日の話だから後日でもないんだけどさ。ただ、このポッドキャストで、ちょっとこれ以上の話をするのは、俺にとってマイナスとかっていう話ではなくて、なんだろう。あまりもう、ここ触れない方がいいのかなって、ちょっと、思いもあって。逆に迷惑かけちゃう。ところも、ありそうなので、一旦、今日のところはここまでの話にさせてもらいたいと思います。ね。一応、この後ね、いろいろあったんだけど、その話をするのは、ちょっと、あまりベストじゃないかなっていうのが今の判断なんで、もしかしたら来週、そのことについて、話するかもしれないけども、 一旦、今の時点ではその判断できないので、まあ、こんなことがありましたっていうね、掲示板で、私の職場が、晒されてしまいましたと。ね、バレてしまいましたというね、ちょっとお話のところまでなんだけどもさ。だから掲示板もね、ちょっと、閉鎖するっていう方向も一つかなーって思ったりするんだけど。それか、ちょっと、ね、前説でそんな話してたらさ、一つ提案があったけど、もういっそ書き込めないようにしちゃえばって。だから閉鎖はしなくても、書き込めないようにするっていう方法で、過去のね、やりとりとかは見れるように残しておくみたいな。それも一つだなと思って。できる限り俺掲示板なくしたくないんだよね。っていうのは、やっぱり過去のやりとりっていうか、ね、11年分のやりとりがあるじゃない。思い出もあるじゃない。だからさ、ちょっと消すのはなって思っちゃったりするんで、愛着がね、少なからずあるからさ。だからなーと思って、どうすんのがいいんだろうなーとか思ったりするんだけど。まあ、そんなね。まあ、それがね、今日の前説長くなった理由でございました。まあ、詳しくはどこ見るといいんだろうね。まあ、掲示板見るのがいいのかな。ね、わかりませんけどもね。まあ、多分、その騒動が起きて、まあ、コメントを削除した後、まあ、もろもろあって、で、そっからちょっと見てないのよ、掲示板。結構荒れてるのかな。と思うんだよね。申し訳ないことしたなっていう気持ちはあります。ね。変な話でしょ？その職場さらされたのに、結果その後いろいろあって、俺自身が思うことが、申し訳ないことしたなってなってるから。だから、ね。まあ、ちょっと変な感じになってるんですけどもね、そこね。ちょっと、そんなところでね、ちょっと謝罪はありますね。申し訳ないことをしてしまい、ね、ちょっと俺の対応もね、良くなかったと思っております。失礼しました、本当にね。っていう感じ。ふわふわでしょ。何があったんだ。ね。まあ、それは、ね、神のみぞ知るってところでございますけどもね。まあ、そんなのが今日あったことです。まあ、ただ結果としてね、まあ、俺の勤めてるところはね、一応バレたというのだけはまあまあ確かな話でございますからね。揺るがないところはその話。なのでね、まあ、バレた時、どうすんのって時に、まあ、ラジオ的には、まあ、ね、この新しい職場入ってからね、の放送聞き、全部聞かれたとしても、まあ、会社を特定できるような内容は喋ってないけど、でも、ね、ずれーとかさ、やめてーとか、いや、転職だとかさ、いろいろ言っちゃってるわけじゃない。だからあんまりバレるのはね良くないよねと思って、仕事が遅えとかさ、つれえね、もう朝も起きられねえとかさ、まあ、でも遅刻一回もしてないけどもね、まあ、当然の話だけどさ、当然の話ではあるけども、一応この俺がね遅刻まで一回もしてないから頑張ってはいるんだけどさ、せめてねそこぐらいは、仕事が遅いんだったら早く行くとで、なんとかね、頑張ってはいるんだけどさ。だから今後、今まで少しね、やっぱり仕事の時間が長かったから、仕事のことを話すこともね、多々ありましたけど、まあ、今週はね、ちょっと喋ってはいますけど、来週からはね、ちょっともう仕事の話は触れないぐらいの感じになっていくかもしれないな。ね、バレちゃったから。やっぱり職場にバレた時にどうするかね、全部さ分かっちゃってっからね、 張るないと、あいつ転職活動してんぞみたいな。もう今してないけどもね。もうしてないんだけど、一回ね、そういうのもあったわけだからさ。とかね。っていう感じでございますんでね。ほんと、参ったなって。です。ね、晒さなくてもいいじゃんって思うけどね。掲示板。ね。だから掲示板、嫌なんだよなーってね、思ってすんだけどさ。まあそんな感じで。まあ、これからもね、掲示板につきましては、ちょっとね、考えていかないといけないなっていうね、部分ございますからね。なるべく、困らない感じでね、書き込みとかしてもらえたら、やっぱり、できれば、掲示板はなくしたくないと思ってるわけなんで。そんなね、そりゃ、会社のね、名前とか晒されちゃったらさ、もう何かしら対応するしかなくなっちゃうわけだからね。まあその辺は少し配慮してもらってね、長く、ね、ちょっと続くように、ギリギリのライン攻めてもらってね、完全アウトじゃん。会社の名前とか出しちゃうとか。それわかると思うんだよね。なので、そこは出さないで、少し匂わすとかさ、なんかヒントとかさ、そういうんだったらまだね、セーフなんだけど、もうアウトだからなぁと思って。ね。さすがにちょっとこっちもどうしようもないなってところはあったんでね。まあ、そんなね、まあ感じのちょっとしたね、事件がありましたっていうね、そんなお話でございましたとさと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、今日読めてないお便りなんかもね、あるから、じゃあこれ読んでいきましょうか。どれがいいかしらね。ラジオネーム、ラジオネームどれにしようかな。こちら、築地春樹毛ガニでわっしょいさん、パルさん、新作アニメのレビュー、新作アニメレビューの季節ですね。ジャストアイデア聞いてください。ぜひアニメレビューをランキング形式にしてほしいです。ランキング形式の方が盛り上がると思います。それに、後から振り返るときに1話の時点で1位にした作品が最終話の時にも1位なのかが気になります。そんな僕の今期のアニメランキングは1位、異種族レビュアーズ、風俗レポの異世界版というアニメ。レビューする男が複数で評価が分かれるのが面白かったです。2位、とある科学のレールガン T。レールガンはやっぱり面白い。1話からレベル5の面々が登場する。作画も良いです。パルさんのアニメレビュー期待しています。以上ですというね、おたりたきました。ありがとうございます。まあね、俺も少しずつアニメ見てますけど、ただやっぱりね、ちょっと最近その日々が忙しくて、アニメ見れてないっていうのと、休みの日もあんまり気力が湧かずにね、アニメ見れてないところもあるんだけども。まあ、結局ね、見るんでね。見たらアニメレビューするんで、その時はじゃあ、ちょっと次は、ランキング方式にしてみましょうか。特に何点とかはつけないで、何位ってところでね、全部にちょっと順位をつけて。で、下から、ちょっと発表していくみたいな、ところにしましょうか。今回もそんな見ないと思う、本数。見れない。もう見れないよ。もう、やっぱ一本、ね、25分くらい見るわけじゃん。見れて1日2本とかでしょ。だって、家帰ってくるのもね、ちょっと遅くなっちゃったりとかするとさ、とかあるから。それで見れる本数なんてさ、 週にやっぱり20本ぐらいが限界だよね。休みの日ね、何本かも見ると思うけどもさ。だからなぁと思って。40本とかはもう見れんよ。一応録画はしてるけどね。1話だけとかでさ。だから、で、俺1話は、早送りとかしないわけ。早送りっていうかその、何倍速とかね。しないわけよ。基本的に、1話は等倍で見て、2話からは、面白かったやつは等倍で見るんだけど、まあ、そうでもねえなと思ったやつは 1.5 倍で見て、で、結果、どんどん切っていくみたいなね、作業をするわけ。あんま良くないんだけどね。やっぱ、どのアニメもさ、みんなが一生懸命作ってるわけだから、面白くねえなと思って作ってるわけじゃなくてさ、どれもね、まあ、いい作品なわけなんだけど、ただまあ好みってのもあるからさ、それでね、俺の好みではないなって思った作品に関してはね、まあ、それで少しずつね、見なくなっていくんだけど、だからね、1話だけはね、ちゃんとした等倍で見ないと失礼かなって思うわけよ。料理と一緒。料理出されました。一口も食べないで、調味料かけちゃうとか。失礼だと俺は思ってるわけね。食事に対して。で、アニメもそうで、1話は、ちゃんとした等倍のスピードで見ないと失礼だなと思ってるわけ。だから2話からは、味変してもいいじゃん。1.5 倍にしてもいいじゃんって思うわけよ。まあ、本当は良くないけどね。本当は、その、店主のね、思いがあるわけじゃん。だこの味で食ってくれよ、みたいな。うちのこだわりはそこなんだから。あるかもしんないけど、いや、俺は醤油味、濃い方が好きなんで、みたいな。醤油ダバー、みたいな。食べちゃう、みたいな。あるから、マヨネーズ好きなんですってね。マヨネーズジュバーつって、やっちゃうとか。あると思うんだけどさ。まあ、そんなんで。ねえ、ちょっとね、アニメもね、見る時間作んないとなと思うんだけど。で、築地春樹毛ガニデバッショイさんは、今期1位が、異種族レビューアーズ。2位が、とある科学のレールガン D というところなんだけど、俺、両方見てないんだよね。両方、録画してないんだよ、そもそも。だから Amazon プライムで出てたら見ますっていうのも今回ね結構ね時間かぶっちゃっててアニメ同士がで優先させたアニメがなんかスポーツもの系は俺好きだからスポーツもの系を結構優先させたのねだからその裏でやってるやつとかは、録画してないのよ、結局。で、多分それで、異種族レビューアーズも、レールガンも、ちょっと今回撮れなかったっていうね。レールガン好きなんだけどね、1期も2期も面白かったし、で、3期も期待してるわけよ。サテンさん出てくるかなってね、ウキウキしてるわけ。で、ねえ、インデックスよりもさ、レールガンの方が俺は好きなのね。だから今回結構楽しみだったんだけど、なんだっけな、なんかの裏だったんだよ。でもしょうがねえなと思って。今回はちょっと、ね、アマゾンプライムで見ればいいかなと思ってさ。で、ちょっと、録画してなかったってありますけどもね。なんか今回見て、まだ数本しか見てないけど面白かったのは、なんだろうね。痛いのが嫌なので、防御力に曲振りしてみましたみたいな、なんか、アニメとか。嫌いじゃないですし。あと、推しが武道館行ったら死ぬみたいな、やつ。この二つは面白かったかな。結構ね、好きでしたね。まあ、そんな話。ちゃんとね、他のやつ見てないからわかんないけどもね。来週あたり、ね、アニメレビューしたいと思うからね。じゃあ来週は聞かなくていいや、みたいなね、人もいると思うんでね。 まあたまにはね、ちょっとアニメをね、ゆっくりと語りたいと。ランキング形式にしたらだって一個一個喋んなきゃいけないもんね。見た本数分ね。だから、ちょっとどうなるかわかりませんけどもね。まあ見る本数自体が少ないと思うんで、まあご安心していただけたらなとは思いますけども。じゃあ、あとね、他の、お話。そうね。あと今週の話なんだけども、そうだな、休みの日、カラオケ行ったんだけどさ、カラオケ行ってカフェに行ったんだけど、ちょっと思ったのは、なんかまあ無職の頃もそうだったけどね、俺も休みの日っていうか、もし、今3億円ぐらい手に入ったとして、これから働かなくていいってなった場合、どうやって毎日生きていくかなって考えたときに、カラオケ行ってカフェ行って、でテレビ見て漫画読んで、ね、アニメ見て、っていうサイクルだなって思って。まあ、多分こういう生活って定年してからも変わんないんだよね、結局。今お金持ってからももちろんそうだし、これからね、30年後とかに定年したとして、それでも、じゃあ、じいさんになってもアニメ見んのって言うかもしんないけど、結局、40になってもアニメ見てるわけだから、多分70になってもアニメ見てると思うんだよね。なので、ね、カラオケだってね、行くと思うし、カフェも行くし、で、テレビはね、何かしらの形であると思うし、本だってね、こうやって Kindle Unlimited みたいなで読み放題があったりするわけだから。で、アニメ見て。なんか、結局、社会人終わったら、まあ、毎日これなんだろうなっていう感じ、するなと思って。で、1週間に1回ラジオやってみたいな。多分だからもう、想像できちゃうよね。こっから死ぬまで。ね、ずっとそんな感じかなって。ね、ちょっとそんなこと思いました。いうところかな。まあ何なんだって話なんだけどさ。まあね、定年してからの話をね、今からしてもしょうがないけど、結局、そんな生活だよね。ね、あとは、またちょっと仕事のことになっちゃうんだけど、俺たまに言うことでさ、スピードを求められない仕事に就きたいっていうね話をしてるんだけどさ、今の仕事もやっぱりスピードを求められるわけよ。それはね、仕事だから当然なんだけどさ、まあ普通のスピードだったらいいんだろうけど、俺がね極端に遅いってだけなんだけどさ、だからね、ちょっとそこもね辛いなってね、スピード出ない人間としてはね、ちょっと一生懸命頑張ってもどうにもならんっていうところもあるからさ、ちょっと辛いなって思うところはもちろんあるんだけど、でもスピードを求められない仕事なんてないじゃんって思うんだけど、ちょっと思ったんだけどね、おじいちゃんでもできる仕事だとスピードそんなに求められないのかなってちょっと思ったりとかして、よくさ、そんな仕事高校生でもできるよみたいな、アルバイトでもできるよとかって表現されるときあるんじゃない。でもさ、高校生とかって若いからさ、仕事そんな遅くないんだよね、多分早いんだよね。だからその表現ってあんまり正しくなくて、その能力の低い大人よりも高校生のアルバイトの方が俺できると思うわけよ。だからそんなの高校生でもできるよ、アルバイトでもできるよって言われるのはそうでしょうねって思うんだけど、そこをそんなのおじいさんでもできるよって言われた時にはまた違うのかなと思ってさ、やっぱおじいさんになってくるとどうしてもね、昔はすごいいろいろなことやってきてね、百戦錬磨のね営業マンとかあるかもしんないけどね、すごい技術職の人とかさ、あるかもしんないけど、でもやっぱり、体は、どんどん老いてくから、スピードは遅くなるわけじゃない。 どうしてもそれは、もう物理的な問題で。だからさ、おじいさんができてる仕事だったら、もしかしたらワンチャン俺にも、できるんじゃないかっていう望みがちょっと出てきまして。だからなんだろうね、街中の、駐車禁止の車を調べたりとか、そういうこと?とか、なのかな?しかないのかな?わかんないけどね。駐輪場のおじさんとか。結局、俺たちみたいな、ね、俺たちにね、君たちが入ってるかどうかわかりませんけども。ね、パル内藤みたいなタイプの人間よ。生きづらいなって思ってる人ね。生きづらいなって思ってる人と多分、そのご老人たちは結構同義なところがあって、やっぱ肉体的な遅さとか、まあ、それは体の作りもそうだし、思考もそうだし、なんかもろもろね、なんか俺たちみたいなタイプはね、ほんとね、老人の体みたいなもんなんだよねっていう説があって、だからおじいさんが言うんだって、わかんないよ、これ本当におじいさんが言ったかどうか知らないけど、じじいになってようやく分かったと。できない人の気持ちが、ね、その、例えばなんだろうね。なんでできないんだって言ってきたけど、年を取って、本当に体があんま動かなくなって、なんでできないんだっていうことに対して、いやいや、できんでしょ。ね、それちょっと難しいでしょっていうことが分かってきたみたいな。だから、その、なんでそんな時間かかるんだとか、遅いんだとか。そういうのも、ほんと、年取った人と同じ感じなんだよね。俺たち、みたいな人間って。遅い人ってね。だから、そう考えるとね、普通に、じゃあ何とイコールかなって思うと、結局俺たちは、ね、ご老人たちと変わらない。ということは、ご老人たちができる仕事だったら俺たちでもできる可能性があるという。ただ、それだけの話。だからね、ちょっと年齢が高い人を募集してるやつ、だハローワークとか行って60歳以上とか、そういうところにこの若者ね、若コードがちょっと潜り込んでいくみたいなところにしないといけないのかなって思ったりとか、あとだから60多いんだよ。ハローワークとか行くと、65歳までとか、60歳までとか、いう募集も結構あるから、なんか40歳までとかって書かれてるやつは、ちょっと俺たちには合わないかもしんないね。もっとおじいさんとかでも、入ってく可能性のある仕事じゃないと、厳しいかもしれないね、っていうのが、私の見解でございますよ。ちょっとハローワーク行ってこうかな、俺。それでちょっと調べてもらうっていうのは一つかもしれないな。ちょっとそんなこと思いました。ちょっと転職ね、するしないは、まあ別としてどんな仕事があるのかとか。年齢層高いやつでなんかないですかみたいな。若い者が入っていける年齢層高いやつとかないっすかみたいな。いうのをね、ちょっと一緒に探してもらうっていうのは一つかなーってちょっと思ったりとかしましたね。行ってきますか、今週水曜日にハローワークとアップルストアね。いや、ほんといろいろと動いていかないとね、時間ないですからね。死ぬまであっという間だからさ、仕事もね、ほんと一日の半分使うわけだからね。まあ本当に今年は自分に合った仕事にね、つけるようにね、頑張りたいなっていうね、そんな一年にしていきたいのでね、ちょっとスピード感持ってね、スピードないですけどもね、やっていきたいなと思っておりますよと。 じゃああとね、今週の、仮想通貨の話していきましょうか。久しぶりですね。1ヶ月ぶりぐらいかもしれません。仮想通貨がね、今週は少し上がりましてね、それのご報告なんですけど、もともと原資は78万円だったんだけど、前に多分最後話した時はね、それが59万円になったと。結構落ちてますよという話だったんだけど、ここ最近めちゃめちゃ落ちてて52万円ぐらいだったのね。で、俺借金あるじゃない？そのりそな銀行からの50万と、あとヤフーカードの10万円で60万借金あるわけよ今ね。だから仮想通貨全部売り払っても借金返せない状況だったんだけど、今週少し上がってきてて、まあ、先週今週って感じかな。なんとかね、今ね63万円まで戻ってきました。なので今売れば借金トントンで返せるぐらいになるかなっていう感じまでなってきましたんで、もうちょっとはね、あと10万ぐらい上がってくれたら一回利確して、で借金をね返済するという方向に持ってった方がいいかななんて思ってます。またね、でもね、せっかく今トントンじゃないけどね、投資は78万円なんだからさ、そこから考えるとね、マイナス15万円なんだけど、今の借金をね返すってだけ考えると、まあまあ今の段階でね清算しちゃうっていうのもね、まあ一つ手なのかなと思ったりするんだけどさ、まあそんなねところでございましたね。久しぶりにちょっと、ね、ご報告でございますと。じゃあちょっとお時間もねほどほど来たのでね、いくつかお便り読んでね終わりにしたいと思います。お便り、羊がいる水族館さん、これちょっと前にもらったやつなんですけどもね、パルさん、自分に合った仕事の話だけど、探している仕事が自分がやりたい面白いと思える仕事なのか、自分でも難易度的にできる仕事なのかを見極めた方がいいと思う。まあ仕事スペースゆっくりで検索しているということは後者寄りの仕事を望んでいるんだろうけど、早くやらなくていい仕事ってのは究極的には一定以上の成果を求められない仕事なんだよ。基本的に雇う側からすれば一定時間内により多くの労働成果を求めてくるわけで、先日詰めれば、仕事をこなすスピードを、必ず求めてくる。それこそ不動産事務のデータ入力みたいな仕事ですらスピードが重要になってくる。パルさんの願いに該当する仕事にスピードを求められない職業は地方公務員、アーティストの二つぐらいだと思う。転職サイトを探してもないよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、よく適職検査とかさあるじゃん。そういうのやってみるとさ、最終的にたどり着くやつがさ、あなたが向いている仕事は芸術家みたいな、絶対それになるじゃん。だからもう間違ってないんだよね、芸術家ね、アーティストなんだよね。でもその才能もないじゃない。まあそれ才能で一括りにしちゃうとね、良くないかもしれないけど、才能プラス努力だからさ、ダブルでないじゃん。才能もなければ努力するね、力もないしみたいな。だからね、ちょっとアーティスト芸術家にもなれないし、で地方公務員にもなれないじゃない。今からなれんの？なれないと思うんだけどね。公務員試験ってなんか20代とかじゃなかったっけ、ちょっとよくわかりませんけども。でも忙しいよね。どうも公務員漏れは地方公務員でも忙しいと思うんだ。だからそこはそもそもが難しいかなと思うので、結局ないよってねことなんで、だから老人の転職サイトあるよね、よくね、その引退してからの仕事、 を探すみたいなサイトも多分あると思うんで、ちょっとそこでね、調べて。で、あ、こんな仕事があるんだ、世の中にはっていうのを見つけられたらラッキーだなって。で、おじいさんたちの再就職先を奪っていくって。でもしょうがないだろって。ねえ。ちょっと、ね、そのなんか、ご老人でもできる仕事を俺たちにもなんとか回してくれよって。それがね、生きづらい人間が唯一、ね、長くやっていける可能性のある仕事なんだからさ。だからね、そこはね、なんとか、ちょっと手に入れたいね、ポジションかなと思ってますけどもね。ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますと。じゃあ、あと最後のお便りで、これ読んで今日終わりにしましょうか。ラジオネーム、ひろちゃんさん。パルさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。先日の、年明け一発目のラジオ、頑張って聞いていたんですが、最後のコンビニセンベロの話の付近で寝落ちしてしまいました。その影響なのか、夢の中で大宮の大英橋の下にあるファミリーマートで、パルさんとセンベロ動画を撮影している夢を見ました。すると、YouTube 界でも多少人気になってきたのか、スタイル抜群で顔はいまいち、今にくらいの若い女の子が酔っていたのか、撮影中にもかかわらずパルさんに話しかけに近づいてきました。パルさんはおっぱい好きでしょ、触っていいよと若い女の子から声をかけられると、パルさんはニヤニヤしながら、え、本当にいいの、じゃあせっかくなんでと言い、服の中に手を入れて何やら怪しい手つきで揉みしだいていました。僕は、ああこの人も YouTube で終わってしまったと思い諦めていると、こうか不幸か別の YouTuber のドッキリ動画の企画でした。パルさん、もしこの先 YouTube で生計が成り立つようになってもすぐ騙されそうなんで、ハニートラップには気をつけてくださいというね、お答えてきました。ありがとうございますと。いやー、怖いですね、ハニートラップね。まあないでしょ、俺レベルの人間でね、ハニートラップを仕掛けようなんていう人もいないとは思うけど、やっぱそんなのがね、あったらホイホイと、まあ、乗っかってっちゃいそうなね、気はしますね。気をつけないとね、いけませんね、本当にね。まあちょっとこのラジオもね、これから存続していくのかわかりませんしね、 YouTube もね、これから存続していくのかね、わかりませんけどもね。まあ逆に言えば、ハニートラップをかけられるぐらいのね、規模になれるようにね、ちょっと私頑張っていきたいと思いますけどもね、実際にはね、なるべく引っかからないようにね、気をつけていきたいと思ってます。ただ出会いがないからな、出会いがないからすぐに引っかかっちゃう気しますけどもね、気をつけないといけないですねっていうね、ところでございますと。じゃあそんなんでね、今日のお便りもね、こんな感じでちょっとご紹介して、お時間来てしまったんでこの辺でとさせていただきたいと思います。で、来週は1月の20日月曜日、またね22時からやっていきたいと思いますんで、よかったら、聞いてやっていただけたらというところですね。まあ今週はね、今週というか来週はね、お休みがね、もうすぐ明後日水曜日とね、あと日曜日休みの予定なんでね、まあこの日にね、ちょっといろいろとやって、でちょっとお話をね、またできたらなと思ってます。まあ仕事も少しずつね、安定してきたらいいなっていうね、ところなんだけどね、日々やっぱり悩みは尽きないもんでさ、でそれプラスちょっともうラジオではね、あまりもう仕事の話はねできなくなってくるので、まあ今日でね、今日か来週で、仕事の話をねモリモリすることはちょっとなくなってくるのかなって思うんでね、まあそこから先はね、無職だった頃のようにね、今週何やったみたいな話をね、ちょっとメインでしていきたいと思いますんでね。ちょっといろいろと、まあ趣味をね、趣味だね、やっぱね。趣味にちょっと力を入れてね、これからはちょっとラジオもね、していきたいと思いますから。 ラーメン屋巡りかな、誰も興味ねえよみたいなね、あると思いますけどもね。ちょっとラーメン屋巡って、その土地土地でね、土地土地でなんかあると思うから、少し遠出して、ね、ラーメン屋巡りとか、あとバス旅行行ったりとか、そんな感じかな。俺バス旅行結構いいと思うんだよね。いろんなね、旅プランがあるじゃない。しかもさ、なんか、飽きちゃうからさ、みんなさ、そういう、毎回同じプランだと。結構思考をね、凝らして、なんか、新しい感じのツアーとかもね、組んでたりするからさ、面白い気するよね。で、アクセスもさ、まあ、渋谷住んでるからさ、渋谷から出るね、そういうツアーとかもあると思うからね、ちょっと探して、ね、参加してみたいなと思っておりますと。じゃあそんな感じでね、今日もね、2時間ちょっとね、長いお時間でございましたけどもね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。